はい、それでは早速ですね、質問事項の第1点目、高齢者の健康寿命を延ばすには、体力、筋力が必要ですということで、大きな括りです。で、質問の要旨としましては、市民の健康増進、健康の維持、増進を目的として、長きにわたり健康づくり推進委員会というものが、一緒に活動を続けてまいりました。で、その健康づくり推進委員会が今年度で廃止とお聞きしましたので、廃止の当然、廃止してさらに前に進もうということだと思いますので、今後の健康寿命の延伸に向けての介護予防事業、これは昨日も同僚議員が言われましたように、長崎県も健康寿命日本一の県を目指そうというふうになっております。そういう中でですね、力士としての市民の健康体力づくりの施策をお尋ねしたいというのが第一点目です。で、これを質問するにあたりまして、で、私の立場といいますか、実は力士が合併する前からですね、私健康運動指導士という健康づくりに役立つ体操運動の専門家として資格を得ましてからですね、自分の第二の仕事として、その資格を持って市民の健康づくりに何かできないかなということで、四町時代に各町を名刺を持って回らせていただきました。で、その際に、各四町のもちろん担当者の温度差もありはしたんですけど、そのような時代からですね、これに関わっているということをまず冒頭にですね、お知らせをしていきたいと思っております。その後、壱岐市になりまして、やはり時代の流れでですね、市民の健康づくりには運動体操が大切だということで、壱岐市も積極的に取り組まれまして、その中で、健康づくり推進委員という立場でもですね、壱岐市の事業に協力をさせてきて、今まで参りました。で、いろいろですね、壱岐市の取り組みは進んでいると思います。で、私もここ4年間ぐらいですね、こういう立場にないときに、長崎県の健康づくりについて勉強させていただくために、長崎県介護予防市長支援委員会とかですね、長崎県健康長崎21会議とか、いろんなものの公募員として、県の取り組みにも関わらさせていただきました。その中で、壱岐市がしっかりと頑張っているというのは、私としてはそういうふうに理解をしております。その中で、壱岐市の今後の取り組みをお尋ねをしたいと思っております。
久保田恒則議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。高下保健環境部長。
7番、久保田議員のご質問であります健康寿命延伸に向けての健康な体力づくりということでございますが、その件についてお答えをいたします。健康づくり推進の活動につきましては、私よりも久保田議員の方が詳しいと思いますが、ご説明をさせていただきます。市では健康日本21の理念に基づきまして、すべての壱岐市民が健やかで、心豊かな生活を送れる社会を目指して、生涯にわたる健康づくりの活動を進めていくために、平成17年度に壱岐市健康づくり計画を策定をし、平成18年度から壱岐市健康づくり推進の活動を開始をいたしております。そして、市民と行政が共同で、検診を受けよう、運動をしようを行動目標として、健康づくり活動を推進をしてまいりました。主な活動といたしましては、健康づくり推進員と健診の受診監視のための PR 活動や、運動を推進するためにウォーキングコースの紹介や、さまざまな運動の機会を提供するために運動グループの紹介、運動体系会等も開催をいたしております。お尋ねの今年度で廃止ということに関してでありますが、近年委員会の課題といたしまして、新規の委員さんがなかなか見つからないこと、また委員の方々が高齢となられ、活動の継続が難しくなったということが大きな理由でございます。 また地域での健康づくりといたしまして、平成27年度から各自治公民館に健康福祉保健部の設置および活動を推進し、それらの活動に対しましても交付金が創設をされました。地域での福祉保健部の活性化についても委員の皆様と協議を重ねた結果、健康づくり推進の活動については平成30年度いっぱいで終了することといたしました。市といたしましても、市民や地域の主体的な健康づくりの推進は不可欠であると認識をしておりますので、今後は各自治公民館における福祉保健部のますます活発な活動を推進をしていきたいというふうに考えております。次に、高齢者の健康な体力づくりについてでございます。この取り組みは介護予防としての観点から、保健課内の地域包括支援センターが中心となって取り組んでおります。現在、市内4カ所での定例介護予防教室、老人クラブやサロンを対象とした単発の介護予防教室を実施をしており、社協委託事業の教室については久保田議員にもご協力をいただいているところでございます。ありがとうございます。また健康寿命の延伸のため、要支援や要介護にならないための実践につながる講座を開催をいたしております。その内容は、運動をはじめとして低栄養の改善やお口の健康づくり、高血圧等の生活習慣病について、運動指導士や管理栄養士、歯科衛生士、保健師等の専門職による指導を行うとともに、高齢の方々が自覚を持って介護予防に向けた取り組みを日々の生活に生かし、生活機能を維持・向上できるよう支援をいたしております。また、介護予防教室の中でも、28年度から運動に特化した教室を開催をいたしており、主にサロンを対象に運動指導者を派遣をし、6ヶ月にわたる指導により、ほとんどの方が運動機能の改善または維持という結果が出ております。さらに、今年度は、壱岐地域リハビリテーション広域支援センターの支援を得て、市内病院、施設等の理学療法士の先生が、運動教室実施団体に対して現地指導を行っていただく予定となっております。運動教室の効果がさらに上がっていくものと期待をしているところであります。またこれまでの運動教室の成果から、運動指導事業の拡大が必要と考え、一般質問においてご提案をいただきました運動指導のための地域おこし協力隊員を募集をいたしておりました。その業務の内容は、サロン等、通いの場での運動指導による介護予防支援、介護予防ボランティア、介護予防リーダーなどの人材発掘、介護防衛に資する事業の企画、運営などとしており、3年後には市内で起業をすることを目指しているいただきます。現在、1名の応募がありましたので、選考事務を進めているところでございます。高齢者の健康寿命を伸ばすことは、壱岐市の重要課題の一つでもあります。そのため、高齢の方が自ら活動に参加をされ、介護予防に向けた取り組みを主体的に実践されるよう、地域社会の構築を目指して、今後とも介護予防のさまざまな事業に取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。
久保田議員。
はい、大体ですね、分かりました。今までの事業を継続していくということで、私が特に聞きたかったのは、その地域おこし協力隊の健康運動プランナーというものを募集されまして、なかなか募集応募者がないという中で、1名の応募があったというところまではお聞きしております。で、じゃあその1名の応募された方がもう、まだ採用段階かなということで、じゃあその人の採用に向けての面接なりですね、そういう中で、どのようなことを重要視されているか、例えば健康運動プランナーということでも漠然としてますけど、介護予防、それから成人のメタボ予防とか、いろんな部分を多分受け持たれると思うんですが、 その中でその人を採用するにあたってのその尺度というかですね、そういうものをどういうふうにして持たれているのかなということをちょっと追加でお尋ねをしたいと思います。はい、
高下保健環境部長。
昨日は面接を終わっております。その中で私どももどういう方であるか、どういう知識を持って活動されていたのかということを中心にお聞きをいたしました。現在のところはヨガの教室等をされて、自らがされてですね、その域と同じような地域でございますが、そこで実践をされていたということでございました。その健康運動指導士という資格については、まだ資格は保有はされていないということでございましたので、その辺は就任をされてからこちらの方でそのスキルアップとして資格を取っていただくという準備をいたしている状況でございます。
久保田議員。
はい、ヨガの資格を持たれていると、それはそれでいいんですけど、募集要項の中は理学療法士という確か項目もありましたね。あるいは健康運動指導士とかですね。ヨガは今党内でもヨガを教えていらっしゃる方はありますよね、サークルとか。だから例えば私としてはもちろんそれでもいいんですが、やはり、理学療法士さんであるとかですね、あるいは健康運動士さんであるとか、あるいはもっとスポーツトレーナーの実績があるとかですね、本当にまあレベルの高いって語弊がありますけど、そういう人たちを採用いただきたいと思って今お聞きしたんです。例えばですね、選考するにあたっての面接をする方の認識といいますか、そういうものにちょっと不安を感じてたわけですよね。健康づくり推進委員会として医師の中で活動するときにもそういうものを不安を感じてましたし、先ほどの取り組みの中で、理学療法士さんたちが出かけてきてくれるよっていうのは、それは非常に大切なことなんですよね。やはりちゃんとした国家資格をお持ちで、病院なんかで臨床に励まれている方々が、それこそ例えば費用についてはですね、売上については少し安くなるかもしれないけど、そういうふうに地域のために出てきていただくって、それが非常にありがたいんですけど、そういう面の選考をしていただければなと思っているわけです。でもちろん募集要項の中に、採用されてから本人のスキルアップ資格取得が必要であれば、その分の面倒も見ますよっていうようなことを書いてありましたのでですね、ぜひもし採用に至りましたらですね、そういうところも私であれ、あるいは理学療法士さんであれ、やっぱ専門家の人たちの意見をぜひ聞いていただきたいというふうに思っております。で今まで今回の一般質問でもトレーニングジムのこととかですね、同僚議員から出ました体育館のこととかですね、それについても私も実際壱岐市のいろんな建物を見たり、介護予防事業の時には保健師さんと一緒に新しい機材を買うのではなくて、現有の機材がどっかで使えるものがないかどうか回ったんですよ。社協であるとかですね、そのサンドームであるとかですね、そういうところを回って、それこそもう何十年も前に設置された器具であったり、足部のトレーニングジム施設であれば何を目的に作ったのかわからないような機材の置き方であったり、今度は新しくスポーツセンターが石田に出ました、できました。じゃあそこはどういうふうになるかなというふうに思ってたら、その時の社会教育課長が、久保さんよかったらまたトレーニングジムにも新しい器具を置きたいと思いますと、よろしかったら相談に乗ってくれますかって言われたから、いいですよっていうような話を受けて、もう1週間も経たないうちには新しい機材が揃ってました。でそういうことを見てもですね、やはり市の担当の人たちが 専門的なことを分かれっていうのは無理なんですよね。あるいは依頼した建築業者さんなりいろんな人たちが専門的なものを分かれってそれは無理なんですよ、はっきり言いまして。でということはせっかくのいい設備が使用範囲が決められていたりします。でちょっと具体例を申しますと、東園木町ってありますよね、町なんですけどね、そこは、まあ、介護予防とかそういうのに少し焦点を当てまして、トレーニング設備を備えてありまして、利用する方は2回ぐらいの講習を受けて、それから登録して、でその後は自由にっていうふうになっているようです。なぜ東園木かと言いますと、また僕は別の会議でそこに行った時にですね、ああ なかなかいい取り組みしてるなと思ったので、最近ちょっと調べてみましたらそういうふうになっているようです。それから例えば石田のスポーツセンターにあるのはフリーウェイトとそれからマシーンがあります。重さを使うのはですね、あとはトレッドミルとこうランニングの機械があります。で主に例えばトレーニングジムで誰を対象にどんな機材を置くのかっていうのは最低限最初それは調べておかないと、さっき言いましたようにいいものを取り入れてもそれが有効活用はできないということになるんですよ。ですからトレーニング器具が公開する、新しく購入はできないけどリースで公開するにしても、そこのところはもう一回しっかりとですね検討していただきたい。でその時には私が言いましたように、まあ、私じゃなくてもいいですけどね、専門的な人をまずはお話を聞いていただきたい。で先ほど言いました、私がずっと回った時に湯の元のサンドームに機械がありました。でこれはすごいなと。でどんな機械だったかというと、空気圧を使ってるんです。ウェイトトレーニング、ちょっと筋力トレーニングするにはいろんな重いダンベルとかフリーウェイトとかですね、石田にあるようにこう重さがぶら下がってて、差しピン式のウェイトスタック方式とかですね、あと油圧とかあって、空気圧っていうのがあるんですよ。はい、コンプレッサーがありまして、で座ってコンプレッサーかけてプッパッパッパスパスパスったら、それによって負荷が上がっていくって素晴らしい器具だったんですよ。残念ながら壊れてました。じゃあその空気圧のトレーニングマシーンはどこにあったかって、それ以外にですね、私もう何十年か前に日本体育大学の県市大キャンパスという大きなキャンパスがあります。そこに行きまして、まあスポーツの研修で、でそこにありました。初めて私その時空気圧のマシンってのを知ったんですよ。すごいなって。でそこの当然日本体育大学は日本の体育競技のトップレベルを目指す先生、施設ですよね。オリンピックでも目指そうという施設なんです。だからそこに行って私は、すごいな、やはりオリンピック選手を目指すところの大学の施設はすごいなと思ったんです。その空気圧が湯の元のサンドームに置かれてるっていう、その経緯も現在わかりませんし、今更それをどうのこうの言いませんけど、今後ですね、ぜひどういう人たちを目的にどういう器具を置くのか、まあ、最低限勉強していただきたいと。1台100万ぐらいしますからね。100万以上するのもあります。もちろん安いのもあります。私の空手道場はめちゃくちゃ安いの何十年も前に使ってますけどね、はい、そういうことでまずそのインストラクターの専任にしろ、新しい機材を奥にしろ、それから体育館も空調がない体育館なんて本当ありえないんですよね。逆に言えば石田のスポーツセンターを建てる頃だったらもう空調ありきで進めててもいいと思います。明かりを取るためにですね、上をこうなんかプラスチックかなんかしたとですね。でそのことによって明かりを取られ、でもじゃあ暑くなるだろうと当然ですね。そうすると夏場はどうしようかっていうようなことはわかるはずなんですよ、はい、夏場だけじゃなくて、私はあそこが出来上がって一番最初真冬に利用したんです。冬もめちゃくちゃ寒いです。今言いましたようにですね、ぜひ自分たちだけでどうのこうのとんじゃなくて、最終的にはいろんな人たちの知恵を集めてやった方が当然市民のためになるのでですね、という意見ですけど、ご回答お願いします。
高下保健環境部長。
はい、はい、今回、来ていただくようになります地域おこし協力隊の方ですね、それなりの意欲があって、来られるものと期待をいたしております。ですから、来られた時には息のまず状況をですね、確認をしていただいて、そして、市役所といたしましてもサポートをしてですね、状況をその専門職なりにですね、検証していただいて、早くその高齢者の健康づくりに役立つようにしていきたいというふうに思っております。
はい、議長。久保田議員。
はい、ぜひそのように取り組んでいただきたいと思います。それとですね、公民館の福祉保健部、その活動にというような話がありましたけど、私も広戸筆の公民館で活動しておりまして、広戸筆老人クラブも活動してるんですけど、多分他の地域もそうだと思いますけど、福祉保健部を作らなくちゃいけないからってですね、よしじゃあどこ誰を作ろうか、じゃあここに今ある体育保健部か何かを作って出そうっていうふうになってるところが多いんじゃないかと思っております。でやはりそういうところにもですね、せっかく作ったんであれば運動の、基本的なこと、健康づくり運動の基本的なことを伝えに行くためにも、私は健康づくり推進委員会の役目は今後も減りはしないなと思ってた矢先なんですよ。それで廃止になったので、そちらの方もちょっと不安なのでですね、ぜひ、その福祉保健部の活動の支えもですね、していただきたいと。要するに行政ができることは限られてるんです。私も10年間の中で、さっき言われました体操体験教室とか、そういうのほとんど私関わってるんですよ。そしてやはり地域の人たちが自主的にできるような形につなげていきたいっていうことが最大の目標なんでですね、そういう意味では、さっき言いました公民館にもですね、ぜひですね、そういう目で、ご指導ご協力をいただきたいと思って、この第1項目の質問を終わりたいと思います。はい、それでは第2項のですね、今度は観光客ですね、市の活性化にとって人口減少はある意味厳しいものがあります。でそれを補うためには観光客のを増やすしかないんだろうということが大きな趣旨でありまして、でその中で、過去10年間の観光客の推移を表してくれと。でそのデータによって効果のある次の観光客誘客施策というか、それがですね、初めて見えてくるんじゃないだろうかと思って、まず第一項に、その質問をしました。で一項ごとにやっていきたいと思いますが、10年間ですね、資料を出されていると思うんですけど、私はですね、資料をもう出してもらいました。忙しい中ごめんなさいってですね、10年間だけでいいから観光客のその資料があれば出してくれって言われて、それをもとにいろいろ議論を深めていこうと思ったんですが、初めて資料をもらってですね、あ、これはっていうふうに感じたので、まず今からちょっと第1項目のですね、10年間の観光客の推移で、特にその壱岐市として数はともかくこの年のこれはこういう現象で、特に増えたんだろうとか減ったんだろうというのをお尋ねしたいんですよ。と言いますのはですね、過去10年間壱岐市ほとんど変動ないんですよ。ご存知のようにですね、ここ平成20年からだと22万実数です、観光客22万から23万ぐらいのところずっと動いてるんです。ですからこの中でちょっとどこがどうっていうのは分かりにくいなと思って、それで言うと、例えば26年から27年にかけてはかなりちょっと増加していると、約1万人ぐらいですか。で、ところが28年になったらまた1万ぐらい減ったと。 で、ここのところぐらいでですね、他にも、いや、ここが、あとは何千人単位なんでですね、でも何千人単位でも結構ですから、ここはこういうふうになったんじゃないかっていうことが、今、その資料としてお答えをいただければ、お答えをいただきたいと思います。
清水さん、具体的にあと2項目、質問。
1個ずつ行こうと思って。
準備1回、
はい、それでは、その2点目はですね、市内の人気観光スポット各地への訪問客数と、まあ、今後の対策はどうですかということです。でもう1点、3点目は、以前ですね、市民も応援しようやということで、観光サポーター制度というものを提案して出来上がりましたけど、その後どういうふうになっているのかなということをお尋ねしたいと思います。
本田企画振興部長。
久保田議員の、交流人口の増加、そして観光客数の増加の対策等について、お答えをいたします。まず1点目 の過去10年間の観光客の推移とその増減の要因でございますが、過去10年間の観光客の推移でございますが、10年前につきましては平成20年でございますが、延べ人数でございます、589,466名、その後、減少傾向でございましたが、平成26年度から地域活性化交付金の活用による情報発信の強化を図りまして、平成27年、561,311名、平成28年、543,910名、平成29年568,790名と、平成28年につきましては熊本地震の影響で減少 していると、分析をしております。なかなかどの要因がはっきり言いまして増減に影響したかというのは分析はなかなか難しいところでございます。今年は情報発信、各メディアへの、情報発信の強化等によりまして、域独自の滞在時間を延ばす着地型観光サービスの開発や、観光連盟と連携した取り組みによって、観光客数が増加しているものと考えております。2点目の市内の、人気スポットの観光客数と今後の対策にでございます。人気スポットの、訪問客、観光客数につきましては、施設につきましては、把握している状況でございますので、まず施設の、観光客数につきまして、報告をさせていただきたいと思います。まず一番大きな人気スポットでございます壱岐国博物館でございますが、オープンから総入館者数は本年5月で、85万人を突破したところでございます。平成28年度までにつきましては、開館以来減少傾向でございましたが、平成29年度につきましては98,658名と回復をしているところでございます。博物館の管理運営につきましては、毎年度事業計画が策定されまして、指定管理者によりまして、運営がされておるものと考えております。また市県が関係者となる博物館管理運営協議会におきましても、博物館の管理運営や方向性方針を検討しておりまして、博物館ガイドボランティアをはじめ地元関係団体や活動グループには博物館の各種事業への多大なご協力をいただき、博物館の運営が行われておるものと考えております。次に、イルカパークの、入館者数でございます。平成23年に利用者数は 25,295名でありました。その後減少傾向、平成28年に 21,175名まで落ちておりましたが、昨年でございます、平成29年 25,167名まで回復をしております。本年度から地方創生交付金を活用し基盤整備を行い、イルカパークにおける体験プログラムの造成、トレーナー体験ツアー等、旅行商品等の企画開発や、 辰野島、その他観光資源と連携した周遊ツアーの造成を進めております。さらに観光プロモーションを実施し、訪問客数の増加と実質財源を確保する仕組みを構築し、経営の安定化を図っているところでございます。他に定番の人気スポットといたしましては、猿岩につきましては依然として人気が高く、観光客のほとんどが立ち寄られていると考えております。また夏場におきましては、つつき浜や辰野島の海水浴場など多くの観光客にお越しをいただいております。また近年の人気スポットとして多くの観光客が訪れる場所といたしまして、小島神社や月読神社などの神社がございます。パワースポットとされまして、女性客を中心に増加していることから、市におきましては42社巡り、さらに域における御朱印巡りを定着させることによりまして、誘客促進をしております。また域オリジナルの御朱印帳を制作し、昨年福岡でもイベントを実施し、また2月4日におきましては、域市において当該者を対象として400冊を無料配布し、1ヶ月で配布を終了するなど、誘客につながっております。本年度につきましても、御朱印巡りの提供に向けた受け入れ体制整備と情報発信を取り組んでいるところでございます。小島神社につきましては、予想を上回る観光客が訪れていると考えております。本年度につきましては、護岸下の遊歩道に歩行をきたしているため、本年度整備をすることにしております。また必要な整備につきましても今後検討しております。市といたしましても、観光客目線に立った観光スポット作りに取り組み、並行して観光客の動向に注意し、整備が必要な箇所につきましては効果的に整備を努めたいと考えております。次に3点目の生き生き観光サポーターの成果でございます。この観光サポーターにつきましては、数年前出来上がり、行き範を増やし誘客促進を図るため、行き国国民賞と切り替えのタイミングに合わせまして、行き行き観光サポーターの機能をつけることで、現在4580名まで増加しているところでございます。サポーター制度の生活指標となるものといたしましては、知人などを紹介した場合に、観光施設を訪れた場合に付与されるポイントであると考えております。現在獲得されたポイントは990ポイントでありまして、まだ成果が上がっているとは考えておりません。今後さらにサポーター制度の周知を図りまして、効果的な取り組みを強化してまいりたいと考えております。以上でございます。
久保田議員。
はい、ですね、できれば実数でですね、観光客実数を求めたつもりですけど、今、累計というか全部合わせてですね、というのはですね、私、実数でもらったんですね、実数頼むということで、交流人口も大変ですけど、やはり観光客、当該から来た人たちの実数の把握というのがより正確であると思っております。で、私もこの調べてですね、あれと思ったのがありますので、それを参考にしていただければと思ってちょっとお知らせしますけど、対馬はですね、平成22年実数です。で、平成22年までは22万ぐらいで、23年までは22万6千、駅も22万6千で、ほぼ、違う。端数切り捨てますけどね。一緒なんですよ。で、それから対馬はどんどん伸びてます。ご存知のように。10万ぐらいずつですね。34万とかですね。25年42万。26年43万。27年48万。残念ながら私が調べたのは27年までですけどね。壱岐市が24万の時に、対馬は48万でした。壱岐市が23万の時に、壱岐市は43万でした。そうすると、韓国人が来てるからって私も思ってたんですよね。韓国人が来よるけん。違うんですよ。韓国人じゃない部分でも増えてるんですよね。それは対馬の統計の中で、 まあ、県外から来る人たちが8割を占めると、その中で韓国人の再建をしてますから、韓国人以外は日本人ですよね。そういうのが出てて、日本人も増えてるんです。韓国人は3割とか4割になってますけど、日本人の観光客も増えています。で、まあ、ここでまた数字言ってもなかなか分かりにくいんで、私が今観光客誘致でですね、言うのは、壱岐は自然が豊かだ、美味しい食べ物があります、素晴らしいですって言われます。どこと比べて？必ずですね、ライバルがいるんですよね。だから、壱岐もいいけど、他はもっとすごいかもしれない。だから、どこと比べて壱岐がどういいんだっていう、それが分からないと作戦の立てようがない。5棟、23年間、5棟大したことは大したことじゃないですけど、5棟は実数で壱岐より低いです。23年19万、24年20万、それからまあ大体20万人をずっと行ってます。しかし、今後5棟はご存知のように、潜伏遺産かなんかで世界遺産に認定される目前になってます。じゃあ5棟に行くんじゃないかと、前回も言いましたけど、じゃあこれが5棟に取られてしまったら、壱岐の今ある観光客も5棟に取られてしまったら、あら、どうしようかっていう不安があります。で、長崎空港にの案内板のところに大きなパネルがありまして、空港からひとっ飛び、で、そこに長崎県内のパネルで観光図がありました。で、壱岐、対馬、五島ですね。で、対馬は何があったでしょうかって質問しようと思ったんですけど、時間がないので、対馬は烏帽子だけ1個です。壱岐は猿岩だけ1個です。五島は教会のその世界遺産みたいなのが3つとか4つとかありました。じゃあ、飛行機便で壱岐に、じゃあ来てくれるのかな、猿岩を見に来てくれるのかなっていう、その時にちょっと不安が生じたんですよ。私も何回も長崎空港を利用してて、初めてその、案内板に 目を移したんです。なぜかと言いますと、観光客の人たちがパネルを見ながら長崎市内の観光地に行きたいみたいなことをご夫婦で話されてました。だから私がどうされましたかって話をしたら、いや、ハウステンボスに来たんだけど、帰る飛行機の時間までもうちょっと時間があるから、どっか近くを見たいなと思って長崎のその辺を見られてたので、ああそれは難しいですよと、長崎までバスで行ったって片道40分かかりますと、もしご覧になるなら大村のこの辺ですねっていう話をしました。で、ありがとうございますって言われて、その時に、壱岐に誘う時、壱岐何があるかなと見たら、壱岐は猿岩だったんです。対馬は烏帽子岳だったんです。じゃあそれがどうかではなくて、現実的にそういう観光案内板がありました。だから今後、そういうとこもですね、もっと壱岐はこういうのがありますよって、変える機会があれば変えていただくとか、飛行機でいろいろアクセスがなんて言われてましても、やはりせっかくのアクセスが良くても魅力あるところを発信しないといけない。先ほど言いましたように、じゃあどこと比べてどういいのかっていうのは言わないといけないと。で、私の提案ですけどね、私もいろんなところに行ってるんです。で、特に長崎県内を最近よく行くようになりました。で、一番最近すごいなと思ったのが、外目町のサンセットロード、西海市長崎の東シナ海、行かれた方いらっしゃいます？もしよかったら、挙手かなんか。私も偶然ですね、行きまして、ご存知のように東シナ海を望みますので、サンセット夕日が落ちるロード。で、そこで、遠藤なんとか記念館の沈黙のですね、キリスト、隠れキリストの弾圧の映画を、またその、記念館作者の。で、その辺を見てると、質教会、出ると津と書いて質教会っていうのがありました。その潜伏キリシタンの世界遺産の指定される候補です。で、近くだから、これはいいなと近くに行ったら、やっぱり歴史を感じる素晴らしい 施設なんです。で、初めてすごいとこあるなと思ったら、その後テレビでニュースだった時に質教会群なんかを今後その観光の目玉としなくてはいけないというようなニュースが流れておりました。だからやはりですね、私たちも息の素晴らしさ、じゃあどこと比べて素晴らしいのだ、どこと比べてちょっと努力がいるのかっていうのをぜひ身をもって体験していただきたい。忙しいのはわかるんですけど、まあ私とかですね、執行部の皆さんとかは忙しいとですね、多分長崎行っても長崎のと行きだけとか、私空手の指導者と話した時に、空手の指導者はですね、日本全国行くけど、俺は体育館とホテルと飲み屋そこでしか知らない。確かに僕らもそうですね。仕事で行くとどうしてもそうなりますので、できれば自分のその余暇の時間にですね、そういうところを訪ねていただきたいと。そうすると、そこにいいヒントが出るかもしれません。私自身そういうものを今皆さんにお話しているわけです。で、先ほど山内議員が言われた宇都ですね、宇都行きましたよ。なんで行ったかって言って、宇都の宇都イカ祭りとかいうのをやってたんですよ。で、わざわざどんなことやってるかなと思って行きました。コウイカかなんかがメインで、でも行った時は売り切れて、普通のイカでよかですかとか言われてですね、あ、こんなんじゃいかんなっていうですね、逆にマイナスの面も勉強できますし、ぜひともですね、まあ私もそうですけど、外に出てみて、そこでやはりヒントを得たり、して、行きの観光客の誘致にですね、つなげていきたいと思っております。で、今後もですね、ぜひ私もそういう視点で出かけていったら、またこういう場所で発表するなり、あるいは担当者の方に、お話をするのに、健康づくりについてもですね、余計なお世話かもしれませんけど、批判するだけじゃなくて、一緒に前に進みましょうっていうスタンスで、お話をして、させていただきます。ぜひですね、今の提案をですね、受けていただいて、壱岐市の発展に向けていきたいと思いますけど、市長、何かありましたら。
白川市長。
国対議員の本当に前向きなご提案でございます。ぜひですね、最後の方にありました、特にですね、その仕事で行く、そしてそのもうそれだけにどうしてもこういうふうになりがちでございます。今おっしゃったことを十分にですね、私自身考えながら、やはり周りを360度ふくろうではございませんけれどもですね、首を回して見てみたいと思っていますし、今久保田議員おっしゃったようにお気づきの点、提案、そういったものをですね、していただくと大変ありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
久保田議員。
はい、今の市長のですね、見解は当然壱岐市のですね、部長さん皆さんのもう同じ意見だと思いますので、また次にですね、そういうものを皆さんとお話ししながらですね、ぜひ壱岐の観光客の増加を目指していきたいと思います。以上で終わります。